年末感謝礼拝で、今日開いていただいてます箇所の前のところをですね、私を祝福してくださらなければという題でご一緒いたしました。ヤコブが神様の約束を待ちきれなくって兄エサウから強引に長子の特権を奪い取った。そのために兄エサウは弟を本当に憎んで許せない、それだけではない、殺してやる。で、ヤコブは逃れて、その間さまざまの苦労を強いられて、この好き勝手して欺く立場から欺かれる苦しみを嫌というほど味わって、そして、その叔父ラバンと別れてですね、いよいよふるさとにと。ところがその時に、これまでずっと何の解決もなく棚上げにしていたエサウとの問題に直面せざるを得なくなる。そういう中でも怖くて怖くてですね、想像することは難しいかもしれませんけれども、いかがでしょうか。あなたのことを殺したいほど憎いと思っている人がもし実際にいるとしたら、その人と会わなくちゃいけないっていうのはどうでしょうか。恐怖以外の何物でもないですよね。その時が近づいているっていう中で、いや僕の私で思いもよらない一人の人が長い時間ヤコブと格闘する。それ実は神の人、神ご自身だった。そして彼は悟るわけです。自分は長子の特権こそが自分を幸せにする祝福そのものだと思っていたけれども、そんなものじゃない、私にとっての祝福は主ご自身なんだと悟らされ、心から悔い改めさせられて、私はヤコブです、私は押しのけるもの、奪い取るものでした、変えられて、そして、この足を引きずりながらもですね、前に進んでいくという、そういう晴れやかな、そして私たちも、私を祝福してくださらなければ年を越せませんっていう思いでですね、祈って、そして、この2023年を主にあって締めくくらさせていただいたと、そう思います。今日はその続きになるわけですね。で、この題はですね、先ほどおっしゃっていただいたように、神によってもたらされた和解。では11節をいただきましょう。これはですね、32章の、10節になりますけれども、どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。もう数時間前にですね、こんな恐怖に捉えられていた彼がですね、どうしていくのか、3つのポイントで見ていきますけれども、その次の次を出していただきましょうか。お願いします。もう一つ次ですね。ごめんなさい、もう一ついきましょう。すいません。その人は言った、あなたの名は何というのか。私は言った、ごめんなさい、彼は言った、ヤコブです。そこにこの押しのけるものっていう自覚が与えられて、そこを砕かれてっていうところを見ましたよね。そこで次お願いします。まず第一番目にですね、神は深い交わりの中で恐れを取り去ってくださるっていうことを、3つのポイントのうちの1つ目としてですね、ご一緒したいと思います。どうでしょうか。神様は深い交わりの中で私のあなたの恐れを取り去ってくださる方、これは真実でしょうか。では33章の1節から見ていきます。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと二人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に レアとその子供たちをその後に、その後ろに、ラケルとヨセフを最後に置いた。なんだ、やっぱりヤコブはそうやって自分の家族たちを区別して順番を並べてるじゃないかとも読めなくもない箇所ですよね。でけれども決定的に違うことがあります。それが今の3節ですね。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ、ね、ヤコブはもう怖くて怖くて前に贈り物を置いて、そしてその後もしかしたら撃たれても、まあ、比較的当たり障りのないそういう人からだんだんと、で最後に一番大事な自分を置いた、そういう配列でですね考えてたわけです。でも彼は先頭に立ってみんなと一緒に進むんですよ。決定的に彼が変えられている証拠だと言っていいと思いますね。つまり目の前にやっぱりエサウと400人の人たちがいる。でその人たちが武器を持っていたのか、ね、もう怖い顔をしてですね、いかにもこの野郎というふうにしているのか、それは分かりません。でそういうような、殺意をもうこの時のエサウは抱いていなかっただろうというふうに説明する仲介者もいます。でも私はずっとこの前後をですね味わいながら、やっぱりこの時少なくともヤコブの側としてはエサウはやっぱり自分のことを許していない、そして殺したいほど憎んでいるその憎しみに関して何の解決も与えられていないという思いでいただろうなってことを思うんですよ。でもヤコブは先頭に進むんですよ、ね、あんなにも怖かったのにその恐怖がもう取り去られている。同じエサウ、同じ400人がいるのに、でこういうこちらの側の心の変化っていうのはありますよね。不思議なんだけれども、つまりこの先頭に立っているヤコブの心境を想像してみるならば、こういうことでしょうね。私は今なおエサお兄さんから許してもらってないだろう、そしてもしかしたらエサお兄さんから撃たれるかもしれない、でも私は神様に許された、神様と顔と顔を合わせて交わっていただいて受け入れられている、確かに私の過去の悪は罪は神様によって拭い去られている、だからこの後何があっても、そうたとえエサお兄さんに撃たれたとしても私は怖くない、大丈夫だってね、そういう思い。全てを追い出して進もうとしているヤコブのことを思い巡らしていて、一つの御言葉が心に迫ってきました。次お願いします。新約聖書の有名な言葉ですね。あ、ごめんなさい、私抜かしちゃいました、私がここで申し上げますけども、ローマ人への手紙の8章の31節ですよ、ね、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうという言葉ですね。神が味方、皆さん、そのことを受け止めておられますか？誰が敵対していたとしても、私たち一人一人にとって神様が味方なんですよ。で、それが本当に私のものになっていたら、実は私は何にも恐れる必要がないはずなんですね。なんと私は普段の生活の中で簡単にそのことを忘れてしまうものかなって思います。だからこそこうやって御言葉によって神様は私がいるから恐れなくていいんだよっていうことを私に思い起こさせてください。神が味方なんですよ。ヤコブは神の陣営を見てもうピンときた、ああ私の側にこの陣営はいてくれてない、私は神の側にいない、それが彼の恐怖の始まりだった。でも今は神が味方だっていうことを確信している。しかも一方的な神からの迫り、そして恵みの中で、だから平安なんですよ。自分が変えられて、それまでは敵対していた神様の側に神様によって戻していただいた、その中で得ている平安、これは一つ目のポイントですね。 二つ目のことをいきましょう。次お願いします。それは神がもたらされた劇的な和解ということになります。まさに劇的と言っていい和解が与えられますね。ではその続きを見ていきましょう。3節の続きですけれども、今のところですね、彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。これは前日まではもう考えもつかないようなことでした。こんなことになるなんて想像もできなかった。でもこうして2人は今抱き合って感極まって涙を流してるんですよ。エサウにとっても、ね、まさかこんなことを自分がするとは。でも気がついたら彼はですね、バーッと走っていって、もう気がついたら弟をギャーッと抱きしめて、首にもうぶら下がるようにしてですね、ぐーっと強く抱きしめて、もうポロポロポロポロ泣いて、何度も何度も口づけして、ね、そして、次です。5節お願いします。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。続いて、次にレアもその子供たちも進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。ヤコブは答えた。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。そうなんですよ。神の御顔を見ているようだ。私最初このこれを読んだ時に、なんとなくヤコブの以前のヤコブらしさといいましょうか、この狡猾さといいましょうかね、ご機嫌を取っているような、もう神様を見ているみたいですっていうような、そんな感じがちょっとこうしたんですよね。でもね、ずっとこの前後を味わっている中で、いや、そういうことじゃないなっていうことを感じるようになりました。彼はですね、ちょっと振り返りますけども、その次の32章でこんなふうに言ってましたよね。次のスライドお願いします。32章の30節、そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。ペヌエル、神の御顔。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。もうエサウからではない、神様から打たれて滅びるべき、こんな罪深い神様に背いてきた自分なのに、神様の方から迫ってきてくださって、お取り扱いくださって、許してくださって、そして神と顔と顔を合わせて神を拝させていただいた、それでも生きているっていう、そのことがここに聞いているわけですよね。神様が御顔を表してくださって、神様の顔を拝することができたから、だから私はエサお兄さんを見たときに、エサお兄さんのこのものを許してくれているという笑顔を見て、それはもう神の顔のように本当に見えるんですっていうことですよ。素晴らしい恵みですよね。私たちはどうでしょうか。私たちも実は祈りの中で主の御顔を見ている。この以前もご一緒したこの祈りの本質ってこれだと言われる御言葉、それがですね、黙示録にありますよね。次お願いします。ヨハネの黙示録の3章の20節ですが、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ずっと主は私たちの心の扉の前でですね、心の扉をノックし続けてくださっていると、ね、そして祈りっていうのは、その主のノックに応答して扉を開いてイエスをお迎えすること、それが祈りなんだ。主と交わる、 主とご一緒するというそのこと自体がもう祈りなわけですよね。そこにたとえ何の言葉がなかったとしても、そうして主と親しく交わること自体が、いいからならば主の御顔をその霊の目で拝し、そして主の御声を霊の耳を開いて聞こうとするその状態が祈りなわけですね。私たちは祈りの中でこの時のヤコブと同じ体験をしている。その延長に人間的には考えることができないような劇的な和解というのはあり得るっていうことですよ。きれい事は申しません。和解というものがいかに難しいかということを私もこれまでの小さな人生の体験の中で思い知らされてきました。また今の世界を見るときに、国と国が、民族と民族が、一旦こじれてしまった関係の両者が和解するということがいかに難しいことかということをしみじみ思いますし、そんなことを申し上げなくっても、私たちお互い一人一人が多かれ少なかれそのことで苦しんできた、あるいはある方は今もそのことで心を痛めていらっしゃるでしょうか。簡単ではない和解ということは。そしてヤコブにとってあのエサお兄さんから許してもらえる、エサお兄さんと本当に和解が成立するっていうようなことは考えられないことだった。だってね、また復習になりますけれども、次お願いします。27章でこんなこと言う言葉だじゃないですか。41節、エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った、父の喪の日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。この習慣として、当時の人々と今の私たちとは違いますけれども、この確実に親から自分にもらえると思い込んでいたものを弟がまんまと騙して、ね、ちゃんと交渉してじゃない、騙して奪い取るっていうことをされたときに、エサウは殺すって決めたんですよ。それを知って逃げる。そして20年間で実際に400人を引き連れてエサウが来ているっていうね。そういう中でこんなにも難しい和解がけども、神様の上からの奇跡的な介入によって実現したということなんですよ。実は1936年に、226事件というのが起こりました。2月26日に起こったので226事件で、渡辺丈太郎という教育総監がですね、青年将校たちに拳銃で撃たれて殺されたと。で、このそういうことが起こるだろうなということを予感していたようですよね、渡辺丈太郎は。で、その渡辺丈太郎の娘が、あの置かれたところで咲きなさいという本を書いた渡辺和子シスターです。ノートルダム聖心女学院の学長をされていた。で、彼女は9歳の時、なんかこうガタガタガタっとですね、あ、もう来たかと思ったんでしょうね。お父さんが、お母様のところに行っていなさい。これはお母さんのところに行ったらですね、もうバタバタとそのお母様もまたこう緊急事態だということを悟って、この女中さんたちに指示を与えている。邪魔したらいけないなと思ってお父さんがいるお隣の和室に来た。でそれをちらっとお父さんを見て、ああ困ったなという顔をされたそうです。で、間もなくバッとこう房がですね少し開いて、そしてその青年将校たちがそのお父さんをもうすぐ渡辺和子を少女が見ているこの隣でですね、撃たれた。43発もの銃弾がそのお父さんの体に打ち込まれたそうですよ。だからもうすぐそばにいた彼女で、そしてこうあの、塔をですねこう使い棒にした、それにも弾が当たったそうですから、もう奇跡的に、彼女も無傷だったわけですよね。大好きだったお父さんがそんな形で、もうその、亡くなる と言いましょうか、打たれる直前のですね、ちょっと会話をした時のその表情がもうはっきり彼女のまぶたに焼き付いてるっていうことをおっしゃってましたね。で、今どうしてそのことを申し上げているかと言いますと、その後あるテレビ番組でですね、もう何年も経ってからのことですよ、もちろん、その渡辺和子シスターとその青年将校を対面させるっていう企画が上がった。でいよいよその青年将校が、部屋に入ってくる、そのスタジオにですね、で渡辺和子シスターはそこで待ってるわけですよ。でその紅茶を飲んで喉を潤そうとした、その紅茶を持つ手が震えたって言いました。カチカチカチカチ。で、少し会話をした後で彼女はこう言ったそうですね。私はイエス・キリストの御名によってあなたを許させていただきますって言ったそうですよ。神様は人間の思いを超えた和解というものを確かにお与えくださる方、生きておられる方、全部知って、そして憎しみや痛み、怒りの壁を崩してくださる方、今日のこの箇所でそのことを私たちにもう一度教えてくださっていると、そう思うんですよね。さあ、3つ目のポイントに行きましょう。次お願いします。それは心からの謝罪ということです。33章の3節の続きですけれども、彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。でこれとちょっと似ている場面思い出しませんか。あの放蕩息子の帰ってくる場面ですよ、ね、でちょっと今のこの御言葉を覚えていただきつつ、あのルカの福音書を次見てみましょうか。お願いします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。ここには二人は泣いたとは書いてませんけども、きっと涙を流したに違いないって思いません？とても似てるんですよ。でも違うところがある。それはこの放蕩息子の父親は、その自分の息子が出て行ったその時から帰ってきてほしい、許していた、愛していた。そして遠くの方でボロボロになったその息子を見た時にかわいそうにと思って駆け寄っていく。でもエサウはそうじゃなかった。ヤコブのことを、そんなヤコブがこのラバンのところに行く時からですね、本当は僕は許しているのに、なんてそんな思いは全くない、殺してやろうと思って本気で憎んでたんですもん。この時だって400人引きつけてきているっていうのは、ああよくば襲いかかろうという気持ちがなかったわけでもない。なのにこうやって走り寄ってと抱きしめて、それはね、それはエサウは見たんですよ。このヤコブが本当にごめんなさいって思ってる。もう7回もひれ伏して、ね、1回を深くひれ伏して、また立って数歩進んで、またそれを7回も、ね、ああ本当にすまない、ごめんなさい、許してくださいって本気でそう思ってるなっていうことがバーンと伝わってきた。もうもともと兄弟ですもん。カーッとこう、そのヤコブに対する、弟に対する愛情が蘇ってきたんでしょうか。思わず走っていって、ね、で、贈り物があった、ね、次見てください。先ほどの続きになりますけども、エサウはですね、私が出会ったあの一文すべては一体何のためのものか。ヤコブがですね、あなた様のご好意を得るためのものです。でも私には十分ある、弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさい。まあ、この後ヤコブがしきりにお願いするので受け取りはしますけれども、でもエサウはその贈り物でもって 心がなだめられて、まあ、そうじゃあもうこの贈り物に免じて許してやろうかなじゃなかった、ね、その心からの謝罪を見て心が動いたわけですよ、ね、そしてその心からの謝罪を、つまりエサウの凍りついた怒りに燃えたそんな心を、その氷を溶かす、またその怒りの炎を沈める、そのような心からの謝罪がどっから来たかってですよね。とてつけたようにはヤコブには与えられなかった。ヤコブが主と交わって主から許されたっていう中で、主の前に自分がどういうものかっていうことを本当に突きつけられ、その自分と向き合って心から主の前に悔い改めた、そして許していただいたっていう、そこから、あ、本当にイサウ兄さんごめんなさい、許してください、許されなくっても何も言えないものですと全身を持って全霊でもって謝罪することができた。それが通じたということですよ。でここでおそらく皆さんの中にはですね、はあ、この時はそうだったでしょう、でも心から謝っても許してもらえなかった、あるいはあの人はこれからも許してくれないに違いない、そんな思いでこうお心を痛んでいらっしゃる方が一人でもおられたならば、どうぞ知っていただきたい。私たちは神様の前にその許しというのをいただける、そして究極的にはどのような人間関係であっても本当に許されるべきものが許されるという、そのことは許す権威をお持ちの唯一のお方、神様によってしか成就しない、神様だけが許すことができるから、そのお方によって許されたのであるならば、実はあえて申しますと、その謝罪したその相手の人から許されるか許されないかということは本質的な問題ではない。たとえその人から許されなかったとしても、こちら側として神様から許されて心から謝罪の思いを伝えたならば、あとはある意味でその相手の問題なんですよ。それを神様にお任せして、神様からいただいている平安のうちに歩むことが私たちには許されている、そのことをここでもう一度心に刻みたいと思いました。ヤコブはその後ですね、次お願いします。こんなふうにことが展開していましたよね。エサウはですね、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前行くから、あったかい言葉をかけてくれた。でヤコブはですね、あなた様もご存知のように、子供たちは弱く、父を飲ませている羊や牛は私が世話しています、お無理させたら死んでしまいます。で次お願いします。あなた様は、しもべよりも先にお進みください、私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり参ります。そうか、分かったということで、聖霊参りますって言うんですけれども、次お願いします。その次ですね、お願いします。16節見ますと、その日エサウは聖霊に帰る、でもヤコブはですね、スコテ移動して、聖霊と距離のあるところですけれども、スコテで暮らすことにするんですね。これどういうことかというと、もちろんヤコブは神様によって与えられたこの劇的なこの和解によって本当に感謝しているけれども、そこまで自分の思いが変えられるためにどういうところを通ってきたかということを彼はよく分かっている。で、エサウ兄さんに神様がそのような自分に与えてくださった恵みあふれるお取り扱いをくださっているのではないだろう。そう思うときに、この今の和解がそのまま前と同じように暮らしていくことによってまたこじれてしまうということだってあり得るだろう、そう思ったんだろうと思いますね。そして適切な距離を置いた。皆さん、和解が成立したっていうことで、そのこじれる前の状態にそのまま戻らなければならないとは限らない。 適切な距離を置いてこそ良き関係で歩むことができる場合があるでしょう。神様からの知恵と導きをいただきつつ、ヤコブはそうしたんですよね。今日、3つのポイントをご一緒してきました。神は深い交わりの中で恐れを取り去ってくださる。神がもたらされた劇的な和解。そして今、3つ目のポイントとして、心からの謝罪。私たちはそれぞれのこの2024年の歩みの中でこのことを当てはめつつ、今、いやそんなことは何もありませんという方も、そのような困難の中にある方にどう寄り添っていくか、あるいは思いもよらない出来事の中でそうしたことに巻き込まれる可能性だって、そういう時にこの教えられた御言葉をですね、心に潜めつつ適応して、主を仰いで平安をいただきながら進むんだいたいと、そうですね。お祈りいたしましょう。今、ヤコブとエサウの劇的な和解の場面を通して主が語りかけくださっていることを思い巡らしたいと思います。短く黙祷の時を持ちますので、主の細き御声に耳を傾けるようにして黙祷したいと思います。します。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるならと。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。ヤコブに対してそうであったように、主よ、あなたは私たち一人一人と親しく交わり、御声を聞かせてくださり、お取り扱いくださって、あなたの御顔が見えるように導いてくださることを感謝をいたします。あなたは私たち人間の思いを超えた上からの力によって、もう無理だろうと思うような、そんな関係にも和解をもたらすことのできるお方であることを感謝をいたします。そしてそのためにも、主よ、あなたは必要な悔い改めをお与えくださって、心から誠意を持って謝罪することができる、そのような柔らかい砕かれた心をもお与えくださることを信じます。たとえその謝罪が受け入れられなかったとしても、あなたはお許しくださって、平安と希望のうちに一切を神様にお委ねして歩むことができるように導いてくださいます。どうか神様、私たち一人一人がそれぞれのその課題にこのことを当てはめて、あなたが与えようとしてくださっている平安を逃すことなく、主よ、思い煩いから解き放たれて、その与えられた時、限られた時間、また労力、賜物をあなたの御心のままに、あなたの栄光のために用いていくことができますように、その力を湧き上がらせてくださいますように、主よ、お願いいたします。この2024年の歩み、あなたが導いてくださることを信じ委ねつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。